今日の説教題は父を敬うです。今日は父の日です。皆さん覚えておられたでしょうか？あ、そういえばという方もいらっしゃるかもしれません。聖書はあなたの父と母を敬えと十戒で語ります。十戒というのはペンテコステがお祝いする内容なのですけれども、モーセという指導者を通して神がエジプトからイスラエルの民を導き出した時、その旅の中でエジプトのシナイ山という山で神がお与えになった十の戒めがあります。それはそれまでイスラエルの民がエジプトで奴隷状態にされていて、もう曜日もない、食べ物のマナーもない、とにかく生きていかなければならないギリギリの生活をしていました。それがこれから神の民としてきちんとした道徳を身につけ、礼儀を身につけ、神にふさわしい生き方をしていくことができるようになる、そのために与えてくれた十のルールでした。イスラエルの民はその十のルール、戒めをとても誇りに受け取りました。その第5番目があなたの父と母を敬えというものなのです。聖書をお読みしていきましょう。出エジプト記、第20章、そこに、十戒が書かれています。十戒がどこに書かれているかちょっと覚えてくださいね。最初、モーセの五章、トーラーっていうのがありますね。創出レビ民申命記と大体覚えたと思いますけど、覚えてないかと覚えてください。ちょっと後について言ってください。創出レビ民申命記、はい。創出レビ民申命記、もう一回いきましょう。創出レビ民申命記、はい。レビ民申命記、はい、いいですね。創は創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、それがモーセの五章、旧約聖書の一番最初、モーセにたどることができる5つの最も重要な書、それをトーラーというふうに言いますけれども、ヘブライ語で。その第2番目の書の第20章に十戒がある。なんか覚えやすいですね。2の2の10というふうに覚えたらいいでしょう。第2番あなたの父と母を敬いなさい。そうすればあなたはあなたの神主が与えてくださった土地で長く生きることができる。短い箇所です。しかしこれは神様からの祝福、そしてなすべき事柄として語られています。あなたの父と母を敬いなさい。その時に神からの祝福が私たちに与えられるというのです。私たちは先月母の日を覚えた礼拝を持ちました。母の日というのはキリスト教会が始めていった習慣です。聖書にその源泉はありませんけれども、アメリカのある女性の方は自分のお母さんのことを思い起こして記念礼拝をしてくださいというところから始まっていきました。そしてそれは全米に広まり、また日本にも広まり、そして特にキリスト教会、キリスト教学校、特に青山学院、また、お菓子の、森永製菓もとても頑張って、日本に定着をしていった習慣です。母の日ほどではありませんけれども、今日は父の日です。まあ、お母さんの方、お父さんとお母さんどっちに感謝してますか、あれかこれかじゃないと思いますけど、お母さんの方がより大きな犠牲を払われることが多いと思います。母の愛というのはとても深いものです。ですからお母さんにより大きな感謝が捧げられるのはなるほどなというふうに私も思いますが、父も大切です。聖書はあなたの父と母を敬い、両方敬いと書かれてますから、これは覚えておいていただきたい。なんでこの戒めがあるのか、あなたの父と母を敬い、それを敬わない人がいるからです。みんな朝起きたら歩きなさいとか、そういうことは書かれてませんね。みんな朝起きたら大体歩くと思います。そのまま寝たきりになったら別ですけど、普通朝起きたら息をしてくださいとも書かれてない。これみんなします。でもしないからこそ それが記されている。父と母を敬わない人がいるからこのことが書かれているわけです。そして世の中にはいいお父さんだけではありませんし、いいお母さんだけでもない。だけどそれにもかかわらず父と母を敬いなさいというふうに教えられている。家庭というのは人間にとって一番大切な交わりと言っていいでしょう。人生で一番最初に経験をしていく温かい愛の交わり、それが家庭です。おそらく生まれて一番最初に抱きしめてくれるのはお母さんでしょう。そしてお父さんもその家庭にいてくださり、守ってくれる、そういう存在です。その母と父に守られて愛されることを学び、守られることを学び、私たちは人としての歩みを始めてきたと思います。今日の説教、一言で言うならば、このタイトルの通りです。今日はあなたの父と母を特に敬っていただきたい。そしてもしお父様がまだ生きていらっしゃるならば、ぜひ連絡をしてあげていただきたいと思うのです。お父さん、いつもありがとうね、普段言わないけどっていうことを言っていただきたいと思います。私の父はもうすでに亡くなりました。だから父にこれを直接伝えることはできませんけれども、イエス様にお願いして、朝の祈りの中でイエス様、父に感謝していることをもしお許しになるならばお伝えくださいということは祈りの中で申し上げました。それがふさわしいと思われたらイエス様もそうされることでしょう。しかしもしお父様元気でいらっしゃるならば、今日はぜひ連絡を取ってあげて感謝を伝えていただきたいので、それはイエス様喜ばれることです。愛の思いを持って、優しい気持ちを持って、いろんなことがあったかもしれないけれど、お父さんに感謝を伝えるということ、それは神が喜ばれることです。今日3つのことを申し上げていきます。まず第1番目、していただきたいこと、あなたのお父さんに感謝をしてください。あなたのお父さんとの思い出、どんな思い出があるでしょうか。ちょっと振り返ってみてください。何を思い出しますか。まあ、大体ちっちゃい頃のことを思い出すと思います。一緒に散歩したかもしれない、一緒に遊園地行ったかもしれない、プールに行ったかもしれません、お父さんが誕生日におもちゃを買ってきてくれたかもしれません、一緒に出かけた時にお菓子を買ってくれたということがあったかもしれません、お父さんにおんぶしてもらった、その背中のあったかさ覚えているかもしれません、本当は起きているのにおんぶしてもらいたくておんぶしてもらったということもあったかもしれません。温かい思い出がきっとあると思うのです。そのお父さんのことを思い、そしてお父さんに感謝を捧げていただきたいのです。あなたの父と母を敬いっていうのは第5番目の戒めとして出てきます。ちょっとじゃあ次をお願いできますか、プロジェクター。出エジプト記のさっきのところですけど、あなたの父と母を敬いなさい、そうすればあなたはあなたの神主が与えてくださった土地で長く生きることができる。これはイスラエルが行こうとしていた約束の地を指しているんだろうと思います。で、長寿というのは神からの祝福として旧約聖書では考えられています。必ずしも長く生きることだけがいつも祝福ではないです。イエス様はわずか33歳ぐらいで亡くなられましたが、その中において父なる神の御心を成し遂げられました。だけど一般的に言って旧約聖書は長寿というのは神からの祝福というふうに考えられています。さらにはマタイによる福音書15章でこれイエス様言われています。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。厳しいことが書かれており、またイエス様がそれをわざわざ引用しておられるということ、それを意味することはお父さんお母さんに感謝をするということは正しいことなんです。神が喜ばれることなんです。でもお父さんはいつも正しいわけではありません。私も父親ですけれども、 理不尽に怒ったこともあったと思いますし、判断を誤って怒ったり何かしたということもあったと思います。皆さんもお父さんなんで怒ったのか分かんない、すごく怒られたけどなんで怒られたのか分からないけどひどく叱られたとかいう経験もあるかもしれません。あるいは叩かれたりとかそういう経験もあるかもしれません。お父さんは常に完全ではないにもかかわらず聖書はあなたの父と母を敬えと言うんです。そのお父さんとお母さんを通してあなたは生まれてきたんです。神はあなたという方に命を与えるためにその完全ではないかもしれないけどそのお父さんとお母さんを選ばれてあなたに命を与えてくださった、そしてご家庭であなたは育んでくださった、そのことを覚えて、自分が一人で生まれてきたわけでもなければ自分が一人で成長してきたわけでもないことを覚え、謙虚に父と母を敬うということをしたいのです。我々生まれてくるときには本当に弱いちっちゃい存在でした。馬は生まれてきたらすぐに立ち上がりますが、我々が立ち上がるには1年ぐらいかかります。自分で食べ物を得ることができるようになるにはもーっと時間がかかります。話すこともできない。そして就職するまでにはなんと今では20年近く、あるいは20年以上かかるというのが先進国の状況ではないでしょうか。独立するのに20年もかかる。そしてその長い間をお父さんお母さんを支えてくださったわけです。それだけ考えても我々は両親に感謝をすべきでしょう。さらに次をお願いできますか。イエス様が言われた言葉ですが、ルカによる福音書11章13節、このようにというのはパンをくださいというのに石を与える親はいないということです。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。親はお父さんはお母さんは、今日は父の日ですからお父さんにフォーカスしますけど、お母さんのことも含んで聞いてください。お父さんはたとえヤクザのような人であっても自分の子供はいい学校に入れてやりたいと思うんです。自分は悪いことしてもこの子は真っ当な生き方をさせてやりたいというふうに思う。悪い人であっても自分の子供にはいいものを与えたい、それが親ですね。でそれが本当に分かるのは自分が親になってからだろうと思います。まあ親には感謝してますと言いながら自分が親になるまでは本当にどれほど愛されてきたかっていうのはやはり分からないと思います。親はお父さんはあなたにいいものを与えたいと思った、いつもでなかったかもしれない、だけどそういう時があった、そして多くのことをしようとしてくれた、完全でなかったかもしれない、だけどそうしようとしてくれた。一人では大きくなれなかったのです。父親がいるということ、それはあなたを謙虚にさせるでしょう。ですから今日お父さんにありがとうと言っていただきたいのです。神はそれを喜ばれます。私の父はもう亡くなったというふうに言いましたが、孝行はできる時にしとかなければならないんです。時間っていうのは限りがあります。孝行をしたい時には親はなしという言葉があります。やっと時間ができて余裕ができてお金もできて親孝行そろそろできるかなと思った時にはもう亡くなっている、あるいはまだ生きてるけどもあまり動くこともできない、一緒に旅行に行くこともできない、出かけることもできないということはしばしばあるんです。だからそういう言葉がある。なのでこの父の日っていうのは我々に対するリマインダーの日だと思ってください。時が限られているということ、そしてお父さんに感謝を伝える良い機会なんです。それを覚えていただきたい。もしお父さんすでに亡くなっていらっしゃるのであるならば、お父さんと過ごした時を思い起こしてください。楽しかった時、ああそういえばああやって遊んだな、一生懸命夢中になってキャッチボールもしてくれた、山に登りも行った、あるいは旅行に行った、お父さんとの楽しい思い出を思い出し心の中で感謝を捧げてください。そして イエス様にお祈りされたらいいと思います。私と同じようにイエス様、もし可能であるなら、そしてあなたがふさわしいと思うなら、あのこと、あの買ってくれたおもちゃ、あの楽しかった思い出、今日思い出してます。それをお父さんに伝えてください。そういうふうに祈ってみてはどうでしょうか。なので父の日、まず私たちはお父さんに感謝をするということをしたいと思うのです。そして2番目は天の父なる神に感謝を捧げてください。父なる神は私たちを愛し、神は愛以外の動機でされるということは何もありません。神がされることは完全に愛のゆえです。我々の父親は、肉の父親は、理不尽な失敗をしたり、ひどいことを言ったり、無意味に怒ったり、謝って怒ったりしたこともあったと思います。しかし天の父はそういうことは全くない。天の父はいつも私たちのことを考えていてくださいます。先ほどの箇所、悪いものでありながらも自分の子供にはいいものを与えるということを私たちは知っているというふうにイエス様は言われました。その直後に、まして天の父は求めるものに聖霊を与えてくださるというふうに続いているんです。ペンテコステ、ついこの間ペンテコステがありました。聖霊降臨、そしてその時に教会が始まっていった。その時に人々はイエス様のことが分かり、罪を悔い改め、神と共に歩み始めていった。その大きな大きなターニングポイント、教会のスタートがペンテコステだったでした。ですから私たちが御父に、父なる神に祈り求める時に、聖霊を最も良きものを与えてくださいます。その神を覚え、神に感謝する日と父の日をしていきたいと思うのです。次のプロジェクトお願いします。はい、ありがとうございます。旧約聖書詩編の103編13節、父が子らに憐れみをもたらすように、主を恐れる者らに憐れみをもたらす。第一ペテロ5の7、一切の思い煩いを神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。神は遠く離れた存在に我々は思いがちです。しかし神は、我々は神のことをよく知らないかもしれませんが、神は私たちのことをよく知っておられ、本当によく知っておられ、遠くにいて何も気にしてないような方ではないということです。子供は、我々は自分の父親を通して神のことをイメージする傾向があります。自分の父親がいつも怒ってたら、神様も怒ってんじゃないかなとか、もう私はいろいろ失敗するから多分神様怒ってるなとか、ちょっと危険かなとか思うかもしれません。どうしても自分の父親のイメージがついてきます。だから父親との関係が良くない人は、神が愛であるってことを理解しづらかったりします。ですから父親ともしなるならば、子供に本当に愛を示すことが大切になっていきます。神は私たちの日々の必要について知っておられます。だから私たちは祈りの中で日々の必要のためにも祈ります。神はすでに知っておられるんです。知っておられるけれども、それをお伝えするということも大切です。親は子供がクリスマスに何を欲しがってるかって大体分かってます。普段見てたら分かります。普段一緒にいて話してる言葉、よく出てくるテーマ、あ、これが欲しいんだろうなというのは大体分かりますし、言葉の端々に、それは子供の言葉の端々に出ています。だけどそれを親に伝えるということは大切なんです。しかも一回言っただけじゃなくて、何度も何度も伝えることも大切です。それによって親は、あ、本当にそのことを願ってるんだなというのを知ります。ただ一回これは欲しいって言ってすぐポーンと与えてくれたならば、子供は真剣にそれは 喜ばないでしょうし、言えばすぐもらえるもんだというふうに思ってしまうでしょう。何を本当に必要としているのか。神がイエス様が質問されるとき、弟子たちにイエス様が質問されるとき、それ知らないから質問するんじゃないんです。御父が人々に何かを問われるとき、知らないから聞いてるんじゃない。アダムとエヴァが罪を犯したときに隠れました。アダムとエヴァで、神は聞かれました。あなたはどこにいるのか。で、場所がわからないから聞いたわけじゃないんです。アダムとエヴァがそれを、その言葉を聞いて隠れてる自分を理解し、自分は神との関係において今どこにいるのかを考えるために神は聞かれたんです。アダムとエヴァの子供、長男カインが弟アベルを殺した時に、殴り殺した時に神は聞かれました。あなたの弟アベルはどこにいるのか。それも神は知らなかったから聞いたんじゃないんです。カインに悔い改めるチャンスを与えるために聞かれた。神が質問される時っていうのは私たちのためになんです。私たちがそのことを意識するために神は質問をされます。だから自分が何を本当に求めているのか、それを私たちは問い、神にそれを求めていくんです。で、それが本当に自分にとって必要なものなのかを自ら問うためです。神は私たちの日々の必要のために心配をして気にかけてくださっています。皆さんが受けようとしている試験のことも、就職活動のことも、健康のことも、あなたの心の状態のことも、不安定さも、嫌な気持ちがするあの人との関係、そのことも神は心配をしてくださっています。その中で神は私たちが神に信頼をし、本当に必要なものを求めるように願っておられるんです。次をお願いします。マタイによる福音書の6章31節からイエス様の言葉です。だからあなた方は何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い煩ってはならない。それらは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのことは皆添えて与えられる。ここで言う何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかっていうのは、今日はカツ丼にしようか、天丼にしようか、お寿司にしようか、うどんにしようかじゃないんです。そういうことじゃないんです。人類の歴史は飢餓と共にありました。お腹いっぱいご飯が食べられるようになったのは、この日本という国もここ数十年のことです。わずか数十年、戦後においてもみんなお腹が空いて白いご飯をお腹いっぱい食べたいと思ってた。今日も飢餓のゆえに命を落とす方が世界の中には少なからずいらっしゃいます。そして今回の戦争のゆえに、ウクライナとロシアとの戦争のゆえに、その2国は穀物を本当にたくさん、穀物だけじゃなくて地下資源もですけれども輸出している国でした。だから飢餓が広がることが心配されています。ここでいう何を食べようかっていうのは、食べるものがあるだろうかということです。何を飲もうか、飲むものがあるだろうか、何を着ようか、着る服があるだろうかという状況のことを言ってるんです。そういうことで思いを煩ってはならない。これが必要だということを御父は知っておられる。だから神の国と神の義を第一に求めなさい。すなわち神の愛を知り、神を愛すること、そして隣人を自分のように愛すること、それを何よりも求めなさい。その時に神はそれに加えて必要なものを与えてくださるというふうに言われたんです。だからまずお腹が空いたから何か食べたいということ、あるいは明日何を食べられるだろうか、これから仕事があるだろうか、生活は大丈夫だろうかということ以前に、神が何を求めておられるかを求めることです。神が求めておられることは2つです。聖書の中で一番大切な2つの戒め、それは神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、それに集約されます。皆さんの中にはお父さん、 でいらっしゃる方々もおられます。お父さん方、あなたの子供に心配をしてほしいでしょうか。今日うちに何か食べるものあるだろうか、大丈夫だろうか、うちのお父さん食べ物を用意してくれるだろうか、お金余裕あるだろうか、子供に心配してほしいでしょうか。そんなことはないですね。どうにかしようとします。子供にそんなことを心配してほしいと思う親はまずいない。そして良い父親は子供に必要なものを、食べ物もそれ以外のものも用意します。どうにかします。そうでしょ。あなたは自分の人生で何か心配をしておられることはあるでしょうか。心配というのは、神が本当にケアしてくれるだろうか、してくれないかもしれないという神のケアを疑っていることのサインです。実は心配するというのは、全部自分でコントロールしたいと思うからです。ここももうクリアです。これも収入もこれからあと20年大丈夫で、住むところも大丈夫で、この学校終わったら次に行くのはこういうとこ、全部自分でセットアップしたら落ち着くというのであるならば、全部自分がコントロールする。それはあたかも自分が神のごとくなろうとするということです。アダムとエバが受けた誘惑は、蛇から受けた誘惑は、この禁断の実を食べるとあなたは神のようになれます。目が開かれて、神様のようになれるの？なりたいかもと思って、その実に近づいていった。罪の中心は、もちろん自己中心というのもありますけど、罪の中心は神のようになりたい。人々から崇められて尊敬されて、全部自分でコントロールしていきたい。それが我々の性質の中にあるんです。そしてそれが叶うかどうかわからないとなった時に、心配をし、ため息をつきます。で、その心配のため息は、神がケアしてくれないかもしれないという思いから来ています。神に信頼するのが難しい、難しいと思います。最初はだって、会ったこともないし、話したこともないし、よく知らないから。しかも、もしクリスチャンになったとしても、自分、最初は神のことよく分からないですし、もし自分の父親との関係が良くないならば、いやー、うちの親父はあんまり信用ならなかったからなというふうに思うと、神様も信用ならないんじゃないかというふうに思ってしまうことがあります。一番我々が心がけるべきは、神がどれほどあなたのことを愛しておられるかを思い起こすということです。どれだけ神があなたのことを愛して、そのためにどれほどの犠牲を払われたか、その一番明確なものがイエス・キリストの十字架です。ご自分の独り子であるイエス様さえ惜しまずに地上に送られ、そして命まで与えられた方が、三位一体の神が我々に必要なものを与えないはずがない。御子イエス・キリストの命まで与えてくださった、愛以外の動機で何もされない方が、そして全知全能の方が、私にとって最も必要なものを与えようとされないはずがないということに立ち戻るということです。どれだけ愛されているか、どれだけケアされているかを覚えるということ、そして神に信頼し祈るんです。次をお願いします。ヤコブ書、新約聖書のヤコブ書にこういう言葉があります。あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は、上から光の源である御父から下ってくるのです。御父には変化も、天体の回転による影もありません。神は変わることなく良いものを与えてくださいます。子供がお父さんに対してがっかりする理由はいくつもあると思いますけど、そのうちの一つ、子供がお父さんに怒る理由は、約束をしたのに守ってくれなかった、そういう覚えあるでしょうか。ちっちゃい時、お父さんがキャッチボールするって言ったのに、日曜日キャッチボールしようって言ったのに、仕事で忙しくなった、旅行に夏休み行くって言ってたのに忘れてる、 仕事でちょっと無理というふうに言われた。約束を守ってくれなかった。野球の試合見に行くって言ってたのに連れて行ってくれなかった。キャッチボール、サッカー、そういうことって大切なんです、子供にとっては。で、お父さん約束したのに守ってくれなかった。でも神は完全に約束したことは完全に果たされます。お父さん方、あ、じゃあもう約束しなきゃいいんですよね、ではないんです。そうじゃなくて、約束をして子供にワクワクさせて楽しみにさせて、それを実現していくということ。神は約束をし、それを実現していかれます。だから父親もそういうことを心がけていく必要があるんです。公園に行く、ピクニックに行く、夏の予定を立てる、そしてそれを実現させていく、一緒に子供と。神は約束されたことが多くあります。救い主を送ると言われた。実際に送ってくださった。驚くべき愛を示してくださいました。神は約束されました。救い主イエス様もう一度帰ってこられる、それを忍耐強く待ってるんです。私たちは、神は必ずそのことをされます。神は天の国に私たちの住まいを用意してくださる。そして私たちを招きに来られます。イエス様を招きに来られます。それを忍耐強く信頼をして待っている。そしてその時が来たら、なんと素晴らしいということを私たちは思うでしょう。想像をはるかに超えた素晴らしいものを神は用意していてくださるんです、天の都に。で、そこに招き入れられた時に、私たちはなんと素晴らしいものを神様用意してくださってたんでしょうということに驚くはずです。それを忍耐強く待っていく。神を愛し、隣人を自分のように大切に愛して生きながら。次をお願いします。神様のイメージってこういう感じです。私は父親とビーチでいる子供、神はいつもそばにいてくださいます。目には見えない、だけどいつもそばにいてくださって、私たちのことを愛してくださって、必要なものを全部与えたいと思って、だけど甘やかすことをせず、トレーニングを与え、厳しく成長できるようにしてくれます。私たちの筋肉がついていくのは、この筋肉がウェイトトレーニングなんかで壊れていく時です。私たちはカウチに座ってケーキ食べて、コーラ飲んでポテトチップス食べていると筋肉がつかない。苦しいけれども、重りを使って今の筋肉が一度壊れる。それがもう一回くっついていくときに筋肉っていうのは大きくなっていきます。研究においてもそうです。研究っていうのはもうこれ以上できないっていうレベルまでいくと、次回からそこまで普通にできるようになっていく。で、さらに心を込めて、力を込めて次のレベルに行く。もうこれ以上できないというところに行く。だけど次からは普通にそれができるようになっていく。そうしないと伸びていかないんですね、何事でも。だから神はそういうトレーニングを与えてくださいます。だけどいつもそばにいて、私たちを助けようとしてくれている天のお父様が神です。そして一緒に、父親は美しい夕日があるときに子供と一緒に見たいと思います。肩に乗せて一緒に見たいと思います。同じように神は美しいものを私たちと一緒に見たいと思っておられる。一緒に実現していきたいと思っている。そして最も美しいものは、全ての人が愛のうちに生きること、そして神の愛を知り、隣人を許し、隣人を愛する、そのような生き方をしていくこと。戦争状態ではない愛の生き方をしていくこと、神はそれを一緒に見たいと願っておられる。そのために働いてくれませんかというふうに私たちに願われるんです。お父さんが仕事で忙しくていつもお父さんは家にいなかったっていう人もいらっしゃるかもしれません。家にいる時はお父さん疲れてた、私のことには無関心だった、他のことをしてた、スマホ触ってた、ゲームやってたっていう人もいるかもしれません。 父さんとあんまり話せなかったっていう人もいるかもしれません。どうかお父さん方、そういうことがないようにしてあげてください。そしてこの子のためだったら必要な時何でもしてやるというのが伝わるようにしていただきたいのです。それを通して子どもは神の愛を知り、神を信頼することを学んでいくからです。3番目、最後のことですが、神をそういうふうにして表すガッドリーな父親になっていただきたいのです。これはお父さんへのメッセージです。父なる神を真似て生きることです。時は限られています。こうこうしたい時に親はなしというふうに先ほど申し上げましたが、子供と過ごせる時間というのも実は限られています。自分自身振り返ってみて、私自身振り返ってみて、両親と一緒に過ごしたのは小学校6年生まででした。で、もう中学入るともう親よりも友達との方が大切だったし楽しかったから、親との時間っていうのも激減しました。ということは人生最初の12年間しかなかった、父と過ごす時間というのは。時は限られています。親離れの時が近づいてきます。その12年、あったかい思い出って大体小学校ぐらいまでの思い出が多くないでしょうか。子供を愛する、本当に子供と時間を過ごせる時というのは限られています。子供を愛し恵み深くあるということをしていただきたいんです。次をお願いします。イエス様の言葉、新約聖書ルカによる福音書6章36節、あなた方の父が、これ天の父です、慈しみ深いようにあなた方も慈しみ深いものとなりなさい。天の父の性質を反映していただきたいのです。またヨハネ15の9、イエスも言われました。父が私を愛されたように私もあなた方を愛した、私の愛にとどまりなさい。イエス様は御父のお姿を見せてくださいました。どれほど御父が私たちを愛していてくださるのか、イエス様を見た人はそのことが分かりました。ですからお父さん方、子供がいるときに無関心になったり他のことをしないでいただきたいのです。キャッチボールをしたり一緒に散歩に行ったり一緒にカフェに行ってお茶をしたり時間を過ごしていただきたいと思うのです。いつかは子供は独立していきます。成長の過程で父親からの独立をしていきます。特に男の子は父親からの独立というのはすごく重要な人生のテーマになっていきます。だけど子供に対しては駆け引きではなく純粋に愛して大切に思い、できればそのことも語り神の愛を示していただきたいと思うのです。そして自分が愛している神が、自分が信じている神がどういう方なのかということを子供に伝えていただきたいのです。そのためにはあなたが神を経験しなければなりません。あなたが経験して信頼している神を伝えること、あなたが愛している神を伝えること、それをこの父の日にしていただきたいと思います。お祈りを捧げましょう。黙祷の姿勢をお取りください。お父さんに認められるということは大切だったのではないでしょうか。あなたにとって、あなたのお父さんはあなたのことを認めてくれなかったかもしれません。あるいはもう亡くなられたかもしれません。しかし良いものを与えようとしていてくださったということは確かです。そしてあなたを愛し受け入れ認めてくださっている天の父がいらっしゃいます。あなたが生まれる前からあなたのことを見ておられた天の父、あなたが傷ついたことも喜びも悲しみも全部知っておられる天の父、あなたの弱さも良いところも全て知っておられます。そしてあなたが気がつかないことも全て用意して 来られました。この方は、そしてあなたの気持ちを完全に理解されます。この父なる神のもとに来ることができるのです。父なる神はあなたから決して離れることはありません。祈ります。父、子、聖霊なる神様、あなたが私たちの天のお父様でいてくださることに感謝をいたします。あなたの子としてこれからの人生を歩ませてください。あなたの家に私たちを入れてください。あなたの家族として歩ませてください。あなたの恵みのうちに、そしてあなたが与えてくださった私たちの父親を感謝をします。私たちがあなたの愛のうちに生きることができますように、私たちの救い主、主イエス・キリストによって、アーメン。